ではですね、早速今日も聖書を開けていきたいと思いますけれど、フィリピ人への手紙の2章の1節から11節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ一つ思いになって、私の喜びを満たしてほしい。何事も党派心や虚栄からするのではなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いを、あなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる人がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためである。アメン。今日はこのところから、すべてが明らかになる日というテーマで、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今ですね、私たちは神様にお仕えするということがどういうことか、また神様にお仕えするものはどうあるべきかということについて学んでおります。その中の一つとして、私たちに与えられている賜物というものをどのように用いるべきなのか、また賜物というものはどういうものなのかということを、メッセージを通してお語りしているんですけれど、神様は私たちが仕えるその時に、まず最初に見ておられることがあります。それは私たちが何をするかということではなくて、なぜそれをするのかということを神様は見ておられるお方なんですよね。私たちはついついですね、何をしたらいいんですかというふうに考えます。何か教会で奉仕をするときに、私に何ができますかというふうに考えますよね。でも神様が見ておられる視点は、なぜそれをするんですかって、それがどのような働きであってもです。なぜあなたはそのことをするんですか、なぜあなたはそのことをしたいんですかということを問うておられる、そのようなお方であるということを知っていただきたいと思います。列王記下の25章の2節の中で、アマジアという王様のことについて語られている聖書の箇所があります。その中でこのように語られているんですね。主の良しと見られることを行ったが、全く心を持ってではなかったと、彼のことについて語られています。現代訳聖書を見ますと、彼は主の御心にかなうことを行ったが、心からそれをしたわけではなかったと語られているんですよね。私たちは何をするかということを考えます。でもアマジアは神様の御心にかなった良いことを行ったんだけれど、それは全く心ではなかった、すなわち心からそのことを行ったのではなかったということです。神様が見ておられるのは私たちの心です。何度も何度もお語りしていますけれど、神様はやったらいいんでしょうというようなお方ではないんですよ。人間関係だったらね、多少わからないですから、やったらいいんでしょうって、自分がどんな思いでやってもしたらいいんでしょうって、特に家族関係とかですね、親族関係になったら、もううるさいな、もうやったらいいんやろってね、言いますよね。相手も黙ってやったらええねんとかですね、もううるさいうるさい、もう黙ってやりなさいとかですね、言いますよね。でも神様はそういうお方じゃないんですよ。心が伴ってなかったらやらない方がいいと私は思います。こんなこと言って来週からですね、誰も何もしなかったら困りますけれど、でもやるという時間を使うんだったら心からした方がいいと思います。でも 心からそのことができないというんだったらやるだけ無駄ですよ。こんな言い方したら申し訳ないんですけど、やるだけ時間もったいないですよ。やるだけ疲れますよね。でも神様は私たちの心をご存知ですから、私たちがどのような思いでそれをしているかということを何よりも最優先して見ておられるということをまず私たちは知らなければならないんじゃないかなと思うんですよね。また使えるものとして、私たちの模範はどこまでもイエス様にあります。どんなに素晴らしく使えている人であっても、どんなに素晴らしい牧師やまた教育者であったとしても、私たちの習うべきお方はイエス様ですよ。今日ですね、本文の中にもあるように、イエス様は天において全ての栄光を持っておられたお方です。まさしく神そのものでありました。でもイエス様はそれらのものを一切捨てて人の形となってこの地上に来てくださったと聖書の中で語られているんですよね。それだけじゃなくて、十字架の死にまでも従順であったお方であることを心から感謝したいと思います。イエス様の十字架の死は私たち全ての人のためにかかられた十字架であります。私たちはこのイエス様の生き方をですね、模範にしなければならないんですけれど、イエス様の人生を見るときにそれがあまりにも崇高でですね、本当に尊い生き方ですから、ついつい私たちは諦めがちですよね。どうせ自分にはできないとか、どうせ自分にはダメだとか、自分には無理だとか、そういうふうに語りがちなんですけれど、でも目指すべき目標というものを決して見失ってはいけないと思います。今自分がどのような状態であってもです、今自分が信仰的に落ち込んだり頓挫しているような状態であったとしても、私たちが見なければならない目標、またその姿はイエス様にあるということを決して忘れてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。その目標さえ見失わなかったら、多少私たちは右往左往してでもですね、必ず軌道修正されながらイエス様に似通るものへと作り変えられていくということを心から感謝したいと思います。言い換えればですね、自分の目的のために神様に使えるということではなくて、神様の目的のために自分自身を捧げていくという生き方をしなければならないんじゃないかなと思いますよ。私たちはどこまでもイエス様の目的のために自分を捧げていく、そのような人生が私たちの目の前に与えられているということを知らなければならないんですよね。でも私たちはですね、生まれながらにして自己中心的な存在ですから、時々自分自身をチェックしなければならないと思います。私たちは熱心に奉仕していたら自分は大丈夫と思いがちですよ。たくさん奉仕を抱えていたらですね、何か自分に信仰があるような気がします。反対に全部の奉仕がなくなったら、なんかそわそわそわそわしてですね、なんかやることないかなって、なんか自分の信仰大丈夫かな、いけてんのかな、あかんのかなみたいなね、そんなこう不安感みたいなものに襲われます。それは奉仕中毒ですよね。それは非常に危険な状態です。奉仕イコール信仰ではないということです。もちろん信仰がある人が主に仕えていくということはあるでしょう。でもそれが奉仕を多くしていることが信仰のバロメーターにはならないということをしっかりと知らなければならないんですよね。時々自分をチェックしなければならないんですけれど、自分が低く扱われているなぁと感じるときに、どのように感じるかということが一つのチェック項目になります。ある人はですね、いつも言うんですよ。いやいや、私のような罪人が、何か奉仕をお願いした、いや私のようなものが、そんなとんでもない、何かお願いしたらですね、いやいや私はそんな、まだそんな信仰もなんとかとかですね、言うんですよ。でもその人にですね、 あなたのような人がって言ったら、いや、なんであんたにそんなこと言われなあかんのとか言うんですよね。自分は罪人です、罪人なんですと告白しながら、あなた罪人ですねって言われたら、いや、あんたには言われたないわとかですね、そういうふうに言うんですよ。でも本当に私たちが砕かれて、神様の前にも人の前にも本当に心からの告白を神様は聞いておられるんですよ。口先だけで自分は罪人だとか、このようなものがとか、そのようにして語るということを神様は決して喜んではおられないということを知っていただきたいと思うんですよね。イエス様は第一ペテロの2章の23節の中にもあるように、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられたと書かれています。私たちがしなければならない最善ということがあります。果たさなければならない責任というものがあるでしょう。でもそれだけで信仰生活を行っていくことはできないんですよ。今日の聖書の御言葉の中にもあるように、それとともに一切を神様にお委ねする必要があるんじゃないかなと思います。確かに罵られたら腹も立つこともあるでしょう。苦しめられたらやり返してやりたいというような思いになることもあるかもしれない。でも一切は神様が知っておられるということですよ。全てのことを正しく判断される神様を私たちは信じているんですよ。もしやられたらやり返せって言うんだったら、イエス様を信じていない人と何が違うんですか。罵られたら罵り返すというような生き方をしているんだったら、私たちはイエス様を信じていない人と一体何が違うんですか。私たちの中にどのようにしてキリストの香りが放たれていくんでしょうか。私たちは全てのことを正しく判断し、また全てのことを正しく裁くことのできるお方イエス様を信じているんじゃないんですか。そのお方に一切を委ねなければならないんですよ。私たちはそのような生き方を選択しなければならないと思います。一切を委ねて生きていかなければならない、その時が今来てるんじゃないかなと思うんですよね。また使えるものはですね、全ての所有者が神様であるということを知らなければならないと思います。だから私たちに求められているのは、所有者としてではなくて管理者としての考え方です。言い換えれば、今与えられている全てのものは神様から任されているものであって、何一つ自分のものではないということですよ。このようなメッセージをするとですね、そのことはよく知っていると言います。全ては神様のものです。全ては神様が与えてくださったものです。この服も車も住まいも時間も全ては神様が与えてくださったものです。私たちは賛美します。全ては主のものですって賛美します。また私の全てを捧げますって神様に賛美します。でも何かを要求された時に、本当に全てを神様に差し出すことができるんでしょうか。もし今持っている全てを求められた時に、私たちは本当に全てを手放すことができるんでしょうか。全てはあなたのものですと告白していながら、本当に神様がじゃあその全てのものを手放しなさいと言われた時に手放すことができるんでしょうか。そのことを問わなければならないと思います。信仰生活はきれい事じゃない、本気ですよ。本当に神様に従う気持ちがあるんですか。本当にあなたは神様を信じているんですか。本当にあなたは全てを捧げて神様に従っていくことができるんですか。神様は私たちの心を問うておられますよ。もし神様に求められた時に手放すことができないものがあるというならば、それは偶像です。何度も何度もお語りしています。神様、これだけは嫌なんですって、これだけは手放したくないんですって。でも知っていただきたい、神様は私たちから何かを奪おうとして求められるお方ではないということですよ。 神様は良いお方です。神様は最善を成してくださるお方です。ですから手放さなければならないというような要求を感じているというならば、それは手放さなければならないものだからです。また手放さなければならないタイミングだからです。神様は手放した時に何倍も良いものにして返してくださることのできるお方であるというこの信仰と信頼を私たちに求めておられるということを知らなければならないと思いますね。神様は私たちが捧げるものじゃなくて、私たちの捧げる心を見て豊かに祝福してくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。そして管理者に要求されていること、それは第一コリントの中にも語られていますけれど、忠実であるということですよね。私たちは神様に対して忠実でなければならないと思います。よくお話ししていますけれど、自分の信仰を見直さなければならないなと、自分の信仰をもう一度リバイバルさせて主のために燃やされて主に従っていきたいと本当に心から願っているならば、まず部屋の掃除からしてほしいと思います。何度も何度も何度も言います。私は言い続けます。多分生涯言い続けます。本当に自分の信仰がリバイバルされて、神様私はあなたのものです、あなたに全部従いますって言うんだったら、まず部屋の掃除からしてくださいよと私は言います。見えるものを正しく管理できないのに、どうして霊的な働きをすることができるんですか。信仰生活は霊的な働きです。霊的な戦いです。それが自分の部屋と戦うこともできないのに、霊的な戦いをすることができるはずがないんじゃないんですか。そうじゃないんですか。アメンないですね。皆さんの部屋がちょっと今目に浮かびましたけれど、アーメンするとこですよ。自分の部屋が散らかり放題で、服探してね、もうどこに何があるやらわからんようなね、そんな部屋で教会来てハレルヤー言ってるような、そうじゃない、そうじゃないですよ、そうじゃない。片付けられない人が霊的な働きできないんですよ。目に見えることを管理できない人は目に見えないことを管理することできないんです。そんなこと関係ないやんと思うかもしれないけれど、とっても大事なことです。目に見えることをきちんとできる人は目に見えないことを正しく管理することができます。すなわち霊的な働きを神様が任してくださるということですよ。だから私たちは目に見えることを簡単なこととして考えないで、真剣に取り組んでいただきたいと思います。その時に皆さんの信仰がどのように変わっているかということは、皆さん自身が経験することではないかなと思います。もちろん綺麗の度合いにはそれぞれあると思いますけれど、でもそれぞれの基準に合わせた綺麗さをですね、しっかりと保ちながら霊的な働きをしていくものでありたいと思いますね。本当にね、私時々抜き打ちでね、皆さんの家訪問したいなと思うぐらいですね。でも必ずですね、行ったらですね、あダメダメ、そこを開けたらダメとかですね、そういう部屋がですね、必ず開かずの間というのがねありますね。でもどこ開けられてもいいようにですね、綺麗に整えておくということは、とっても私たちの信仰にとって大事なことだと思いますね。聖書も語っています。目に見える兄弟姉妹を愛することができないのに、どうして目に見えない神様を愛することができるんですかって。私たちが本当に霊的な働きをしていきたいと願うならば、目に見えるものを正しく収めていくものでありたいと思います。最後に、神様に仕える時にですね、自分の働きに対して誰かと比較するということはあってはならないことだと思います。また何かの働きをですね、批判したりするようなことはできるだけ避けていただきたい、そのように思います。もし私たちが誰かと働きを比較しているというならば、それはもはや神様の働きではなくて自分の働きです。 自分がどのように思われているだろうか、自分はどのように評価されているだろうかということを考え出したならば、本当の意味で神様にお仕えしていくことは難しいですよ。なぜならば、神様からの評価じゃなくて人からの評価を求め出した時に、私たちは神様が見えなくなってしまうんです。本当に神様に喜ばれる働きをすることができなくなってしまうんですよね。ある時ヨハネがイエス様にこのように言いました。私はイエス様の名前によって悪霊を追い出している人たちがいたので、自分たちのグループじゃないからその人たちにそのことをやめさせましたといった場面が聖書の中に語られていますよね。でもイエス様はそのヨハネに対してその働きをやめさせてはいけないと言われましたよね。私に敵対しないものは私の味方だとイエス様は言われました。ヨハネは、いや自分たちのグループじゃないから、自分たちと一緒に同行しているものじゃないから、イエス様の名前を使って悪霊を追い出すなんてとんでもないと思いました。でもイエス様は、私に敵対しないものは私の味方だと言われました。私はナルニア国物語の場面で大好きな言葉があります。それはアスランが戦いに出る時にですね、味方は多い方がいいと言うんですよ。本当に味方は多い方がいいですよ。理解してもらえる人は多い方がいいです。一緒に働ける仲間が多くいるということは幸いなことですよ。味方は多い方がいいです。私たちはみんな神様に仕えるしもべですよね。牧師とか伝道師とか献身者とか肩書きとか立場とかそういうことが問題じゃなくて、私たちはみんなイエス様を信じて仕えているんじゃないんですか。私たちは主にあって兄弟姉妹ですよね。敵ではない、味方なんですよ。だから私たちは決して他の人の働きや自分たちと違うということに対して批判したりですね、判断したりしないでいただきたい、そのように願います。マルタはですね、マリアを見て不満を言いました。なんで自分ばっかり調理しなければいけないんですかって、なんで自分ばっかり接待しなくてはいけないんですかとマルタは言いましたよね。でもその瞬間、マルタは使える者の心を失っています。本当に自分のしていることを通してイエス様に喜んでいただきたい、人々に喜んでいただきたい、自分のこの奉仕を通して、この働きを通して、このミニストリーを通してイエス様に喜んでいただきたいと思うならば、人は関係ないですよ。皆さんがもし情熱を持って本当に好きで好きでたまらなくてこのことに打ち込んでいるっていう時に、誰かが気になったりしますか？しないでしょう。もし皆さんが本当に主に使えることが楽しくて楽しくて仕方がないというならば、他の人が使えていようがいなかろうが関係ないんですよ。本当に自分が楽しかったら、この道が自分が本当に歩むべき道だと心を定めているならば、他の人がどうであっても関係ないんですよ。私たちは義務感とか責任感で神様に仕え続けていくことはできないんです。一時的に責任感とか義務感とか一時的な感情で仕えていくことはできたとしても、生涯主に仕えていくということは難しいです。主に仕えることが本当に楽しいんですか？いや、もちろんその道は細くて、その道は茨の道ですよ。でも神様がその道に招いておられると感じて確信して歩み出したならば、その道を貫いていただきたい、そのように願っています。神様に仕え続けるときにですね、時には人から批判されることもあるでしょう。ありもしないことを言われるということもあると思いますよ。でも私たちは自己弁護をする必要はないんですよね。それをされるのは神様です。 私たちを弁護してくださるのは神様ですよ。マリアはイエス様に高価な香油を注ぎましたけれど、弟子たちはその行為を見て無駄遣いだと言って彼女を責めました。でもイエス様だけは彼女の行為を立派だと言われましたよね。弟子たちはマリアを見て、なんでそんな無駄遣いをするんですか、それを貧しい人のために使ったらいいんじゃないんですかと言いました。でもイエス様はそうじゃなかった。イエス様はこの女性のしたことは立派なことだと言われました。人間の考えと神様の考えは天と地ほど違いがあります。このマリアの行為は後の日までも語り継がれる、そのような行為になりました。同じように今私たちがしているあらゆる奉仕や捧げ物や、また使えることをイエス様のために、また人々のために割いた時間や労力とか、いろんなこと、ある人から見ればなんでそこまでやるんですかと思うようなこともあるかもしれないですよね。なんでそこまでするんですか、無駄じゃないんですか、思うこともあるかもしれないと思います。この教会の始まった時にですね、よく話をしましたけれど、捧げ物をする時にですね、もしもったいないなと思ったらしなくていいですよ。私たちは神様に捧げているのであって、教会に捧げているわけではないんです。もしもったいないと思うんだったら自分のために使った方がいいと思いますよ。喜ぶのは教会だけですよ。でもただ一つ言えることがあります。それは私たちが神様にお仕えするということ、また神様に何かを捧げるということは何かを失うということではないということを知っていただきたいと思います。神様に仕えて時間を捧げ、また捧げ物を捧げ、自分の人生を捧げるとき、私たちは何かを失ったように感じてしまうかもしれない。また誰かはその姿を見て、ああなんて無駄な人生なんだろうと思うかもしれない。でも私たちが主に捧げる人生というのは神様から多くのものを得る人生ですよ。本当にそのことを理解していただきたいと思います。なんでそこまでするんですか、そう思いますよね。でも神様は全てのことを報いてくださる方であることを心から感謝します。神様は心からする私たちの全ての働きにおいて豊かに報いてくださるお方であることを心から感謝します。でもこの世で受ける報いは神の国で受ける報いに比べるならば本当にわずかなものでしかないということを知っていただきたいと思います。私たちはもちろんこの世で祝福を受けること、神様から報いを受けることを願っています。ますます豊かになって本当に多くの神様の働きができるように、宣教の働きができるように、そのように願っています。でもそれは神の国で受ける報いに比べるならば本当に世に足りないことなんですよ。全てが明らかになる日が来ます。それは神様の国で来ます。その時私たちはきっと驚くでしょう。神様、こんなことまでも知ってくださっていたんですかって、誰も知らない、誰もわからない、誰も理解できない、そのような働きでさえも神様は、それがイエス様に対して真実に捧げられたものであるというならば、そのことを何倍にもして豊かに報いてくださるお方であることを心から感謝します。私たちは神様にお捧げすると言いますけれど、本当の言葉を使えならばお返しするという言い方が正しいんじゃないかなと思いますよ。全ては神様のものですよ。答 この与えられている物質も経済もまた時間も人生でさえも全ては神様のものですよ。健康が失われた時に初めて健康であったことがいかに恵みであったかということを知るんじゃないんですか。神様にお仕えすることが難しい状況になった時に自由に使えることができていた、そのことがいかに恵みであったかということを知ることができるんじゃないんですか。私たちは失われてから気づくものじゃなくて、今神様にお仕えできること、また神様を賛美できること、祈れること、主を褒めたたえることができること、礼拝できること、神様に感謝するものでありたいと思います。全てが明らかになる日が来ますよ。神様の国で来ます。その時私たちはびっくり仰天するぐらいの豊かな祝福を目にするんじゃないかなと思います。私たちはこれからも神様に本当に心からお仕えしていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたの尊い恵みのゆえに主を心から感謝します。神様、今私たちが自由にあなたに賛美し祈り、また礼拝を捧げられるこのような環境に置かれていることを心から感謝します。礼拝したくても礼拝ができない、また教会に来ることができない、そのような人たちがいる中で今このように導かれていることを心から感謝します。神様、あなたが求めておられることは私たちの心です。心から捧げ、心から仕え、心から従っていく、その全ての働きに対して主が神の国においてもこの地においても豊かに報いてくださることを心から感謝します。 90% じゃない、 99% でもない、 100% 神様に信頼しきった、そのような信仰者が起こされていくようにと心から願います。神様、ただ主の皆が崇められますように、心から感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。